五理解第72節。人間を軽う見な、軽う見たらおかげはなし。軽う見たらおかげはなしと言われるのですから、大切にする心におかげがあるということになります。大切にするとは、その個性、命を尊重するということです。大根に人参の赤きを求めず、人参に大根の白きを迫らず、ごぼうにその黒きを例え、かぶなにその青きを褒む、自然の心、広きかな。大切にせずに折れない心の根源は、広き心です。観、右観無理は宇宙のこと、草観無理は自然ということ、天地自然の働きを神の働きと見ることこそ、寛大な心である。師匠がここで身にご理解で語っておられることは、自然の広き心、いわば自然の大きな広い心と同時に、また私ども人間もまた広く大きな心を持たなければならないということをおっしゃっておられると思うのですね。特にこの注釈にあります観、右観無理に、草観無理に見る、いわゆるその天地自然の働きを神の働きと見ることこそ寛大な心であると。私どもの身の上に起こってくる様々な出来事、これらの出来事を、まあ人が起こしているというようなこともありましょうけれども、それももう一つ大きな目で、その人が起こしていることも人が起こしているのではない、その人をそう動かせしめている、いわば神様のお働きがあるのだと。神様がその人を操っておられるのだ。といったような、その人の後ろに神様を見る。神様が、例えば私どもに、いわば意地悪なことをする人がおられます。まあ、おられるといたしましょうか。としても、その、相手の人の、ただ相手の人が意地悪なのだと見る、まあ普通はそうでしょうけれども、そう見るばかりではなく、信心をさせていただく、少なくとも師匠のもとで信心をさせていただくならば、その後ろに神様を見ることなのだと。それはいわばその人は、まあドラマで言えば悪役をしておられる、舞台ならば舞台で、その悪役をしておられるだけなのだと。その人が本当に悪い人ではない。それはたまたまそういう悪人、例えば意地悪なら意地悪をする役を仰せつかって、その役をしておられるのだと。その裏には、いわばその役を仰せつかった、いや仰せつけられた神様がおられるのだということですね。私に意地悪をする人が意地悪なのではない。意地悪をするそういうお役をいただいて、まあその役を全うしておられるだけなのだと。その役を仰せつけられたのは神様だと。何のためにではその人にそういう意地悪な役を言いつけられたのか、またその人がそういう意地悪の役をしているのか、それは結局、私を育てるためだと。私の心をいよいよ育てることのために、天の心、地の心、受けて受けて受け抜くその泥の心を、またそこからさらに相手のことを祈る天の心を育てる。そのことのために、今目の前にいる人が意地悪なものとしてのその役を まあ、全うしておられるのだということになりますね。人を、目の前にいる人を見るのではなく、その向こう、裏におられる神様のお働きを見るということですね。そういう見方が、いわば自然の働きというのでしょうか。私どもの身の上に起こってくる一切のことが、神様のお働きだと。それもすべては、私の心を育てることのためのお働きだということになりますね。そう見ることができたら、そう実感することができたら、私どもの心がそれこそ一回り大きくなったということにもなりましょうし、心がまた楽にもなりますね。今日いただきますことは、それとはまた別に、自然の心がどれほど広いか、まあ大きいか、私どもが辛抱すると言いますけれども、神様の方がどれほど辛抱しておられるのか、ということなのですね。今、人類は大変な時を迎えています。大変な時、その大変とは大きく変わると書きます。いわば人類が大きく変わらねばならない時を今迎えているということなのですね。それは、まあ西洋の暦で言うと2000年ですけれども、それ以前からそれこそ何千年にわたって人間のいわば有史というのでしょうか、歴史があります。しかしその歴史の中でなかなか人間が変われていないというのが実情ですね。人の心は何千年経ってもなかなか育っていませんね。神様がその変わるチャンスを人類にくださったにもかかわらず、なかなか人類が変われていない。その人類が変われていない、変わることができていない第一は、今でもそうですけれども、ほとんどは、その収束を願います。人々が安寧であることを願います。そこで留まっている、そのことに終始しているということなのですね。人類の願いが成就することを願う。そこ止まりで今まで私どもはそれこそ何千年と過ごさせていただいている、来て来させていただいたということですね。神様がそれこそどうして神の願いが成就することを願わぬか、そういう心を持たないのかと、そうおっしゃっておられるような感じがするのですね。もうそろそろ変わってくれたらどうかと、どうしていつまでも自分のことばかり願うのかと、もうそろそろ心がそれこそいよいよ大きくなって、神の願いが成就する、叶うことを願ってくれる人が出てこないのかと。そのことを神様が願っておられるように思いますね。そしてまた、神様とても人間が一遍に変われるものではないということもご承知のように思いますね。私どもがなるほどそうだと分かったからといって一遍に変われるものではありませんね。 やはり神様のおかげをいただかなければなかなか改まることができません。人類総改まりの時でしょうけれども、一時に人類総改まりができるとは思えません。しかしその中の一部の人でも、一人でもよい、二人でもよい、自分の願いが成就することだけを願ってきたその生き方から、神様の願いが成就することを願う、そのための生き方へと大きく変わる、そういう人が一人でも二人でもよいから、そしてまた少しでもよいから世界にそのことを発信していけれる、そういうことがなされないものだろうかと。そしてそれがとてもいっぺんに人類が変われるとは思いませんけれども、それこそその著につくというのでしょうか。一人でもよい、二人でもよい、そしてまたそのことがより多くの人に知らしめられる、そういうチャンスをくださっている、そのことがわずかでもよいから、まあ一歩でもよいから先に進んでくれれば、それでも神様は何というのでしょうか、 OK だと言うてくださるのではないでしょうかね。私どもが一人でもよい、二人でもよい、三人でも、我が家族からだけでもよい、とにかく私の願いが成就するということから、神様の願いが成就するということを願う私どもに大きく変わっていくこと、そうすれば、まあ神様としては、ああよかったと、一人でも二人でもそういう気になってくれたならば、まあこの度のことは、まあこれはこれでよいか、もうそろそろ収束させようかということに、それこそ大きな心で神様がことをまあ起こさせなさるというのでしょうか、何というのでしょうかね、神様が働いてくださるというのでしょうかね、そんな感じがいたしますね。誰も変わらないでは神様も甲斐がないということになりますから、一人でもよい、二人でもよい、変わろうというものが出てきて、そのことを世の人々に少しでもよいから伝えさせていただこうという人々が出てきたら、神様はもうそれでよいと、まあ今日はここまででよい、この度はここまででも大成功だと喜んでくださるのではないでしょうかね。そこに初めて、いわば人間の願いであるところの収束ということにもつながっていくように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。